久しぶりに深夜の千春メガヘルツです。目覚めた時にはつぶやき告知を午前中に発信しようと思いながら準備して仕事に出かけたらすっかり忘れてしまいました。というかもうそもそも昨晩今日の放送分を収録したかったんですよね。でもねちょっと疲れてたのでベッドにほんの少し寄りかかったらもうそのまま寝落ちです。最近ねちょっと激しく疲れていて平日は自分の時間がねほとんどね取れてないんですよ。まあなんか今更こんな生活をねするとは思ってもみなかったです。まあ大変だろうなと思ってはいないわけではなかったですけどね。本当にでも仕事とあとちょっと少し悲しいお話だとそのランチは空腹を満たすだけの、食事に付き合わなきゃいけなかったりとかで、で帰宅したらねもう本当に帰るのにも 4,50 分かかってしまうので帰ったらもう寝るだけの生活が正直続いています。あと大阪というこう慣れない土地、環境の違いも大きくって、心許せるこう人とかあんまり近くにもいないのも大きいかもしれませんね。ちょっと疲弊してます。まあそんなこんなで昨晩は収録もできずで夜のオンエアしかできませんでした。あしからずご了承ください。まあそれでもね仕事はここから多分どんどん正直しんどくなる可能性があるので何か前向きになれるものとかをねこう探したい。そういうこう愚痴を言ってもね聞いてくれる友人が欲しいななんても思っています。誕生日の時にね東京に帰ったんですけど長年の知人と会った時に結構私が愚痴ったんですよ。そしたらめちゃくちゃ激しくその愚痴に対して突き返されて逆に説教されてもうきっとあの人には二度とこう愚痴らないですね。私は多分、ね、性格的に一回そういうこと言われちゃうともう二度と話さないタイプなので愚痴らないと思いますもうスパッと諦めました。聞いてくれない人っていう感じでね。まあでも愚痴っても何の解決にもならないのは確かなのでまあよく言うねそういう負の話はしないに越したことがないんですけど私はそこまでできた人間ではないのでたまには吐き出したいなって思ったりはしちゃうんですよね。でもこうしてラジオトークでおしゃべりして、聞いてくださっている方がいるっていうだけでも本当に感謝です。だからなるべくなんかこう楽しかったり、これ良かったよっていうお話をねしていきたいなと思います。ピアメニアラメゾンお帰りなさい。パーソナリティの斉藤千春です。この番組は日常の何気ない出来事や感じたこと、そして真骨頂は美味しかった食べ物の話などをアトランダムなテーマで一級フードアナリストの私の思考の極みとして語る番組です。サロンドテルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。さてさて今月の誕生日のね当日に合わせてプレゼントを送ってくれた大変既得で貴重な方がお一人だけいたんです。その方からのプレゼントがめちゃくちゃ良かったのでご紹介します。クレバーコーヒードリッパーというものを送ってくださったんです。最初何コーヒードリッパー持ってるけどと思いながらもなんだろうでもなんかすごくでっかくってなんかちょっとごついっていうかなんか大きいなと思ってなんだろうと思って調べたんですね。そうするとこの、クレバーコーヒードリッパーというの私知らなかったんですけど2009年に台湾で生まれた、ドリッパーのようです。このドリッパーが発売されるとそのコーヒー愛好家の間でたちまち、注目の的となって まあ、テクニックがね不要で美味しいコーヒーが入れられる、こう入れられる独自の構造を持ったコーヒードリッパーとして話題になったそうです。こうね、見た目はね一見すると普通のドリッパーのように見えるんですけれども、こう、抽出する穴の部分にシリコンラバーの弁があるちょっと変わった抽出器具なんですよ。普通ね、あのコーヒーの抽出方法っていうのは、まあ、2種類、大きく分けるとあって、糖化法という方法と浸漬法っていうものがあるんです。ちなみに糖化法っていうのは普段私が使っている方法なんですけれども、お湯がコーヒーの粉を通過していく間に成分を抽出する方法なので、まあ、ペーパードリップとかね、あとはネルドリップとかもそうですけれども、まあ、ハンドドリップでこう落としていく感じですよね。まあ、皆さんも見たことがあると思います。抽出時間は、結構短めなので、こう、まあ、綺麗な味のね、すっきりした味わいのコーヒーが出るという感じです。あともう一つは、これも私たまにやりますけどね、浸漬法と言われるもので、コーヒーの粉、コーヒーね、ひいた粉にお湯を漬け込んで成分を抽出する方法なので、サイフォンとかね、もうそうですけど、私はねフレンチプレスを、使ってこの方法、浸漬法という方法でコーヒーを飲むこともあります。浸漬法のメリットっていうのは、まあ、時間をね、かけてゆっくり抽出するために、この濃厚なね味に仕上げられるっていう感じですね。特にスペシャルティーコーヒーなど あの品質の高いコーヒーは、この、フレンチプレスで飲んでもね本当に美味しいコーヒーが飲める。特に、そこにこう明確な違いが出ますね。なのでたまに私もこのフレンチプレスで、浸漬法で飲むこともありますけれども、普段毎日飲んでいるのは、まあ、糖化法で、ペーパードリップを最近は使っていて、パカフィルターとかを使ってね、落として朝、仕事を先に持って行ったりもしています。で、このクレバーコーヒードリッパーっていうのは、この両者の能力を合わせ持ったドリッパーなんですよね。すごく簡単に言うと、こうその抽出の穴の部分に弁がついていて、ペーパーを置いてコーヒーの粉を入れて、そこに適量のお湯を注いで、蓋をしてしばらく、適切な時間ね置いておいて、ある程度、その私はだいたい4分ぐらいですけれども、時間を置いたら、普通のこうコーヒーサーバーの方にこうポンと置くと、下がこう弁が開くようになっていて、押されてね、ポンと開いて一気にシューって、ろ過してくれる。なので、フレンチプレスの場合はどうしてもちょっとこの油が全部出ちゃうっていうのと、あの微粒子のコーヒーの粉が、出てしまうので、ちょっとザラザラした舌触りになるっていうのもあるんです。それを、ペーパーをかませることによって、まあ、余分かどうかは分からないんですけど、油分もちょっと取られますし、綺麗にこされるので、まあ、飲み口がすっきりとするっていう部分ですね。なので浸漬法で抽出しながらの、糖化法で、クリーンにして飲むという感じですし、まあ、そのハンドドリップで、糖化法の場合、やっぱりテクニックがねとても必要になってくる。やっぱり上手に入れられるようになるまでには、何度もそれをやっていかないと安定した味が出せないっていう部分で言うと、その初心者の方でも美味しく飲めますよという方法ということですね。なかなかね、私はもう実際に使ってみて、悪くなかったですね。このクレパーコーヒードリッパーで入れるときは、夜にね、もう家に帰って一杯だけ飲むとかっていうときには便利だなと思って、結構、最近使っていますよ。 さあ皆さん紅葉見に行きました？私大阪に住んでるから京都にね紅葉見に行きたいなんて言ってたんですけどね、いつも最近ねやっぱ週末疲れ果ててるのもあってね、全然外に出る気にならなくてまだ行ってないんですよね。明日ぐらいがもうね最後の見頃なんて言ってるのでね、どうしようかな。誰か一緒に行ってくれるといいんだけどな。一人で頑張って行ってみようかな、悩んでいます。まあでも家にこもっててもしょうがないしね、なんとか自分で頑張って行ったら楽しいかな。気分転換に行ってこようかな。ちょっと金曜日も仕事で少しだけ辛いことがあったので、綺麗なもみじを見たら気分が晴れるかもしれません。お時間参りました。今日も最後までありがとうございます。明日も一粒万倍日が続きますということで、明日11月最後の日ですけれどもね、また明日お耳を拝借するまでの間もどうぞ皆様毎日楽しく美味しく、ボナペティ。夜のオンエアになった千春メガヘルツお届けしました。斉藤千春でした。また明日。